聖書を拝読します。新約聖書の335ページ、コリントの信徒の手紙第9章1節から7節です。聖なる者たちへの奉仕についてこれ以上書く必要はありません。私はあなた方の熱意を知っているので、アカイア州では去年から準備ができていると言ってマケドニア州の人々にあなた方のことを誇りました。あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたのです。私は兄弟たちを派遣するのはあなた方のことで、私たちが抱いている誇りがこの点で無意味なものにならないためです。また私が言った通り用意していてもらいたいためです。そうでないとマケドニア州の人々が私と共に行ってまだ用意のできていないのを見たら、あなた方はもちろん私たちもこのように確信しているだけに恥をかくことになりかねないからです。そこでこの兄弟たちに頼んで、一足先にそちらに行って、以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いました。渋りながらではなく、惜しまず差し出したものとして用意してもらうためです。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものが借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不詳不詳ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。以上です。8章から後半に入りまして、特にこのパウロは、サタナについてのいろんな祝福と進めと同時に祝福も語ってきているわけです。今日も祈願教会の方たちをお迎えして、また教会のために捧げ物をしていただくわけですけれども、何もそれに合わせたわけではありませんけれども、本当にこう神様が最新の言葉を与えてくださったと感謝しております。で、特にこの8章においてエルサレム教会の人々に対して、コリント教会の人たち、マケドニア州の諸教会の教会の人たちが、献金をするという、そういうことでありましたけれども、またそれはまだ、お金を捧げるということではなくして、その捧げるものも、受ける側も、キリストにあって一つになるということです。キリスト教会の一致の証としての意味を持っているわけです。ですから、今日の九章、その続きではありますけれども、聖なる者たちへの奉仕について、これ以上書く必要はありません。この聖なる者たちへの奉仕、献金がここでは、奉仕という言葉で表されているわけです。この奉仕というのが、いわゆる、ディアコニアという言葉でありまして、いわゆるこれが、執事の働き、事前の働きを表す言葉であります。ですからこの献金の技っていうのは、すなわち形を変えた主への奉仕であるというふうに言うことができるでしょう。キリスト教会は、いろんな役割があるわけですね。私も牧師、教師の役割があれば、調度執事という役割があり、またいろんな礼拝のために奉仕をされる方たちが、いろんな形を通して奉仕をしているわけですけれども、その奉仕の技がですね、キリストにあって一つにされ、またキリストの体を作り上げていくというのが、キリスト教会の、目的であり、それが、キリストの栄光を表すことになっていくわけです。主の働きは全てが奉仕であります。キリスト者にとって、奉仕は、いわゆる、キリスト教会というか、クリスチャン生活の本質的なものであるということができるでしょう。キリスト者というのは、いわゆるクリスチャン、キリストの所有物ですね。キリストのものとされた。これまでは、 自己中心的な生き方をしていたのから救い出されて、まあ、主イエスキリストのしもべにされたわけです。キリストのしもべはキリストを主としてキリストの御心に従って生きるもの、これはクリスチャン、キリスト者です。ですからキリストのしもべとされたものがキリストを頭とする教会を作り上げていくわけですね。でこのキリストに対する奉仕が、まあ、このここではエルサム教会に対する、まあ、献金という形をとっておりますけれども、主イエスキリストの体の一部であるエルサム教会の兄弟姉妹たちを助け、キリストにあって一つになることができる、これがまあパウロの一番大きな願いでもあり目標としていることであります。でですね、特にこのパウロは私あなた方の熱意を知っているので、アカイア州では去年から神社ができていると知って、マケドニア州にあなた州の人々にあなた方のことを誇ります。あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたのです。もうこのように、続けております。アカイア州というのはこれはコリント教会のことであります。まあ、パウロはエルサレムの教会に対する、まあ、献金について、アカイア州すなわちコリントの教会の人たちは熱意熱心を持って取り組んでいることをもう知っているんだ、十分承知しているんだ。でコリント教会の人たちは、まあ、すでに去年から、まあ、いつ頃かは分かりませんけれども、まあ、少なからずだいぶ前からその献金に着手していたことが分かるわけです。マケドニア州の教会の人たちよりも早く、マケドニア州に所属している教会がこのテサロニケ、フィリピ、ベレアですけれども、そういった教会に先んじてもまずコリント教会の人たちは着手していたんだ。でそのコリント教会の人々の熱意がむしろ他の教会の多くの人々を奮い立たせた、このようにパウロを褒めているわけなんですね。奮い立たせるという言葉が出てますけれども、これは刺激したとか鼓舞したという意味であります。テサロニケやフィリピやベラの教会の人たちはコリント教会の人たちから良い刺激を受けて、エルサレム教会に対する熱い思い、彼らも同じ主にある兄弟だから何とかしなきゃならないという思いを抱くようになったわけですね。でそのパウロは先の8章においてこのマケドニア州の教会の人たちの献身的な姿を模範としてコリント教会の人たちに語ったわけでした。コリント教会をはじめとするアカイア州の諸教会の人々、彼らを今度は刺激して奮起させようとしたわけです。お互いがお互いを刺激し合って良い関係を作っていく。で、パウロはここではマケドニア州の諸教会の人に対してアカイア州すなわちコリントの教会の人たちのことを誇りましたというふうに書いているわけであります。まあ、誇る、まあ、このこと自体は、まあ、決して悪いことではありませんが、間違った誇りはもちろんいけませんが、誇ること自体は悪いこととはパウロは考えておりません。誇りを、もちろんこれは自慢をするとか得になるということですけれども、それは何を誇りとするかによって、まあ、意味が変わってくるわけです。まあ、一つはもう自分自身を誇るということでしょうね。自分自身とか自分の行為、自分のことをとにかくまあ他人に見せたがる、見せびらかしたくなる、これがまあいわゆる自分を誇ることであります。まあ、大抵といいますか、まあ、普通の人はまあ自分を誇るわけであります。まあ、しかしパウロはそうではなく、自分以外のものを誇りなさいというものをパウロは進めているわけです。まあ、これは人に見せようとして自分自身が、まあ、自分の行為を差し出すのではなく、キリストを誇る、 これがいわゆるパウロがここで進めたい誇りであります。ですからこのすぐ後の10章の17節にはですね、誇る者は主を誇れ、自己推薦するものではなく主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。誇る者は主を誇れ、すなわちキリストを誇れということを語っているわけであります。で、神様は、私たちを、この世から選び出し、キリストの弟子とし、ご自分の民の一人にしてくださったわけです。私たちがこのキリストのしもべとすれば、救いの恵みに預かったというのは、決してそれは自分自身の知恵とか能力とか努力によるものではないことは、もう聖書が語っている通りです。パウロはそういう私たちを、キリストは選んでくださった。第一コリントの一章の29節でも、それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためだ。それであえて私たちを選んだということですね。私たちにはその多くも弱さもあり、罪もあり、弱点もあるわけです。様々な賭けがあります。にもかかわらずそれを全部受け入れ、許し、キリストのしもべとしてくださった。だから私たちには、終外の誇りとするものがあってはなりませんとこう語るわけであります。むしろ私たちは、自分の行為、自分を表に出すのではなくて、主イエスキリストを表に出して、人に見てもらうということなんです。それが主を誇りとするということです。私たちがむしろキリストを誇りとすること。で、また今度は、キリスト、神様が私を誇りにしていただくようにしなさいという勧めなんですね、ここでは。ですから、私たちは、キリストのしもべとして、前回の8章の21節で、人の前でも、神の前でも、公明盛大にということは、申し上げましたけれども、語っておりましたけれども、本当に私たちは、主の前で神様にいつもこう、生きてるんだ、生かされてるんだということ。それは当然、人の前でも同じように生きるわけですね。それがですね、むしろ神様にとっては、主イエスキリストにとっては、私たち自身を本当に誇りとしてもらえる。喜んでいただける。そういうものになりなさいとこう進めているわけです。なぜかというと、神様の私たちに対する眼差し、愛の眼差し、神様から愛されているということを私たちは感じるからであります。神様に見られている、神様から誇りとされる。そういう時に私たちは一人一人が神の前でも人の前でも誇りを持って生きるということであります。私たちは自分自身を誇るということと、誇りを持って生きるということは、次元の異なることであります。私たちは神様の恵みによって生かされているので、自分自身を誇ることはする必要がありません。むしろ生かされている自分を、世にあって、キリスト者として誇りを持って生きるわけであります。こういう自分でも主に用いられて生かされている。いう姿を見せるわけですね。で、パウロはコリント教会の人たちに、マケドニア州の教会の人たちにそれを、コリントの人たちのことを誇ったというわけですけれども、それはその彼らの背後で働く神様の恵み、神様を見てほしいからであります。コリントの教会の人たちに神様が働いて、このような技ができるようになった。その神様の技を見なさい。そういうことを、進めているわけです。で、さらにパウロはその、誇ったことが無駄にならないようにと言って、さらにまたコリント教会の人々も恥をかくことがないようにと言って、テトスをはじめとする三人の、兄弟を、事前に、コリントに送って、献金の準備ができているかどうかをこう、確かめたいということを 言っているわけなんですね。パウロは、私が兄弟たちを派遣するのはあなた方のことで私たちが抱いている誇りがこの点で無意味なものにならないためです。また私が言った通り用意していてもらいたいためです。そうでないとマケドニア州の人々が私と共に行ってまだ用意のできていないのを見たらあなた方はもちろん私たちもこのように確信して、いるだけに恥をかくことになりかねないからです。まあ、非常にまあ人間的な表現を使っておりますけれども、とにかく誇ったパウロがですね、その誇りが無駄にならないようにとにかく準備しなさいというわけですけれども、まあ、パウロが兄弟たち3人をこうコリント教会に派遣するのはまずその彼らが自分たちの献金をちゃんと用意しておいてもらいたいということです。まあ、これについては先の第一コリントの16章の2節でもですね、私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきます。第一コリントの16章の2節でもこのように先に進めているわけです。まあ、確かに私たちの、まあ、普段の信仰生活を見ても振り返ってみてもお分かりの通り、誰でも例えば一度に多額の献金をするということはもちろん困難であります。まあ、事前に準備がない献金をどうしてもこう手元金ということで少額になってしまいます。まあ、そこでパウロは、まあ、各自の収入に応じて週の初めの日に、用意する、週の初めに捧げて取っておいて目標額に達するように用意しなさいとこう進めているわけです。まあ、信仰生活は、まあ、神様に対する責任のある生活であります。奉仕においても捧げ物においても、まあ、日常生活においても私たちは主の前にも人の前にもこう生きる生かされているものであります。まあ、パウロはコリント教会の人たちに対して絶大なまあ信頼を寄せていたわけです。確かに一時はいろいろ居酒屋がありましたけれども、パウロはそれでもコリント教会の人たちを愛し信頼を寄せていたわけです。まあ、パウロがこれほどまでの熱心になるというのはただ貧しいエルサレム教会の人たちを助けるということ以上に、そこで大半を占めているこのユダヤ人のクリスチャンたちと、まあ、コリント教会をはじめとするこの異邦人のクリスチャンたちが和解をして主イエスキリストにあって一つになるということを願っているからです。エルサレム教会の献金がこれからのキリスト教会全体の将来にとって成長にとって大きな意味を持っていると考えていたからです。まあ、先にも申しましたけれども、献金は捧げる人の祈りが伴うその人の献身の印なんです。それがいわゆるこの募金という言葉を使っていますけれども、あまり私募金というこの言葉も好きじゃないんですけれども、まあ、献金というのはこれはやはりこれはその背後にちゃんと捧げるにあたってお祈りが伴います。やっぱりその捧げてくださった人の祈り願い神様への感謝、何よりもその捧げる人がその神様への献身の印として捧げるものです。特にこの献金にはコリント教会の人たちのエルサレム教会の人たちに対する愛の証であり彼らへの祈りが込められているわけです。他者に対する愛がなければそれは1円だってそれはもうもったいなくて捧げることはできません。パウロはコリント教会の人たちが、まあ、ここでも贈り物とこう言葉を使ってますけども、まあ、自分たちの贈り物を約束の通りに用意してもらうだけでなく渋り流れではなく惜しまず差し出したものとして用意をしてもらうためだというわけです。渋りながら、これはもう文字通りいやいやながらということですね。まあ、パウロはこの惜しまずに差し出したものでなければいわゆる本当の献金とは言えないというわけです。元の言葉を見ますとこの 贈り物という言葉はですね、これはエウロディアという言葉、それから惜しまず差し出したもの、惜しまず差し出したもの、これもエウロディア、同じ言葉が使われているわけです。他の場所では祝福とも訳されている言葉です。贈り物、惜しまず差し出したもの、これは祝福です。エウというのはこれは良いという言葉で、意味でロギアは言葉、すなわち良い言葉、誰かに良いことを語ってあげられる良い言葉、これが贈り物であり祝福であるんですね。だから献金と同時にこれは神様からの、これはあなたに対する祝福ですよ、喜びを伝えると、これが贈り物であり献金であり惜しまず差し出したものなんです。良いことを語ってあげる、そのさせがまのシーンがもうメッセージそのものになっているわけですね。その反対、このしぶりながら差し出すものというのは、これがいわゆる貪欲であります。だからパウロは貪欲としてではなく、祝福の贈り物、良い言葉として準備するようにと進めているわけです。祈りを持ってあらかじめ備えましょうということです。で、パウロはすぐにその心構えとして、つまりこういうことです、惜しんでわずかしか種をまかないものは刈りでもわずかで、惜しまず豊かにまく人は刈りでも豊かなのです。かくし不肖不肖ではなく、強制されててもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。まあ、献金をどのような思いで捧げるかは、これはもうその人の信仰の問題です。献金者の姿勢として、まあ、旧約聖書はですね、このようにも書いているわけです。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。まあ、これ新約の26章の10節なんですけれども、私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりましたと告白しながら主にその前に備えようということが進められているわけです。要するに、あなたのくださったものはこんなにも素晴らしいものですという感謝と喜びを込めて、与えられた実りの初物を捧げなさいという勧めです。当時は農作物というのが、これはほとんど収穫物でありました。やっぱり神様の祝福がなければ、これは実りはないわけですね。あなたの祝福によって、これらのものが与えられました。だからそれを簡単に感謝と喜びを持って、一部をお返しします、お受け取りくださいということですね。与えられた実りの初物を捧げようということでした。で、パウロはそれを、献金を不肖不肖に強制されてするのではなく、惜しまず喜んで差し出してもらいたいと語っています。まあ、いわゆる献金をこの、まあ、捧げるということを、まあ、いわゆるこの献金を払うとか取られるというような思いが、まあ、支配してしまいますと、どうしてもこう不肖不肖とか強制されてということになってしまいます。まあ、しかしこの、まあ、献金すなわちエルサレム教会に贈り物をすることは、これ祝福です。すなわち相手が祝福のうちに置かれることを願う贈り物です。主から与えられたものを喜んで与えることができる、与えられたものを主の前に、あなたのくださったものはこんなに素晴らしいものですと言えることが、ある種信仰者に与えられた恵みである祝福なんです。特権でもあります。まあ、パウロは豊かに与えられるその祝福を、この種まきの例として語っているわけです。まあ、ここでは種まきは、多くまくものは多く刈り取り、少なくまくものは少なく刈り取るとこういうわけですね。わずかしかまかないのに多く収穫することはない、多く刈り取るためにも多くまく必要があります。 を信じて巻くものはそこから買い取るもののわずか、つまり受け取る祝福もわずかだというわけです。確かに文字通りのいわゆる実際の種まきでは、自然災害であるとか気象条件などによって収穫が多い時もあり少ない時もあります。まあ、パウロはここで言うこの惜しまず豊かにまく人は、借りるの豊かいうところは、まあ、神様の祝福、霊的な法則のことを語っているわけです。霊的に祝福されている人というのは、むしろ捧げることの喜び、与えることの喜びを知っております。これは献金だけに限りません。教会における奉仕や、日々の生活においても、主に自分を捧げて、主に委ねて生きることが、祝福の源です。確かに私たちの日々の生活、もちろん余裕のある時もあれば、厳しい時、苦しい時もあります。しかし私たちは、すべての境遇において、主は恵みをくださる、憐れみをくださるお方です。ですから7節で、こうしようと心に決めた通りにしなさいというのはそういう意味があります。与えられているその恵みに感謝を持って喜んで差し出されたものであれば、むしろその金額を問わない。それは各自に託されたことであり、各自で心に決めた通りに捧げればよいわけです。信仰と感謝、喜びを持って捧げられたもの、まあ、それは他者の目を気にすることもなく、また他者に誇ることもなく、気後れすることもないわけです。神様は喜んで与える人を愛してください。これが私たちパウロがこの語るその献金の勧めでありますけれども、あと後半になりますから、それは次週にお話をしたいと思いますけれども、しかし私たち、すべての面において、神様が私たちに良きものを備え、また必要な時には必要なものを備えてくださる、まあ、神様の恵みに、御手に信頼しながら、また教会の一週間、それぞれ与えられたところで、神様に仕えていきたいと願います。祈りましょう。私たちの救い主、贖い主、イエス・キリストの父なる神様、皆を崇めます。今朝もあなたの御前に集められて、それぞれの一週間のあなたの恵みに感謝しながらここに集まっております。どうぞ私たちの心からの賛美と礼拝を受け入れてくださり、私たちのわずかな捧げ物を清め祝し、また明日からの一週間の外の旅路があなたの御使いを表すものとなりますように、今日この場にいない多くの兄弟姉妹に、それぞれのところであなたが御手を差し伸べてくださるようお願いいたします。すべてを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。